ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年1月25日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。米国のジョー・バイデン大統領と中国の習近平国家主席はG20 サミットに先立ち、11月14日月曜日にバリで2国間会談を行います。ホワイトハウスのカリン・ジャンピエール報道官は、両首脳が米中の意思疎通を維持し深めるための取り組みについて話し合うと述べました。さらに、責任ある競争を管理し、利害を一致させて協力する方法についても説明します。ジョー・バイデン氏は先日、シー・ジンピン主席に電話で、対立ではなく、競争を求めていることを明らかにしていました。米国と中国は、素晴らしい投資と貿易関係を築いています。しかし、両国はまた、特にアジア太平洋地域において、軍事的及び外交的影響力をめぐって、互いに競合しています。それでは、次のニュースです。ウクライナ当局は、以前はロシア軍が占領していた南部の数十の住宅地を奪還したと主張しています。この主張は、モスクワが戦力的に戦闘中の州都ケルソン州からの軍隊の撤退を発表した翌日に行われました。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は、最新の声明で、ウクライナ軍がヘルソンに向かってさらに前進した際に、約41の住宅地を解放したと発表しました。しかし、特定された入植地はロシア軍の残した地雷で埋め尽くられていたことも記入されています。それでは次のニュースです。2月下旬から侵攻を開始したロシアに対し、ウクライナ軍との戦闘中に日本人男性が死亡しました。ウクライナ内戦で日本人が死亡するのは初めてです。日本政府のスポークスマンである松野博一氏は、20代の日本人男性が11月9日水曜日の戦闘で死亡したことを確認しました。男性の身元は公開されていません。日本の外交官は、彼の家族に連絡を取り、必要な支援を提供しています。それでは次のニュースです。米国は、ロシアに侵略されているウクライナに配送するために、韓国の砲弾を購入したいと考えています。韓国政府は、米国が弾薬生産の最後の使用者になると主張しましたが、ワシントン DC はその要望を表明しました。韓国はまた、ウクライナに致命的な援助を送らないという政府の方針は変わっていないと主張しました。名前のない米国の当局者は、ワシントン DC が韓国製の 155mm 砲弾の救急をウクライナに送ることを望んでいたことを確認しました。ただし、弾薬が米国領土経由で配送されるかどうか明らかではありません。 それでは最後のニュースです。インドネシア外務大臣レッノ・マルスディは、インドネシアは ASEAN 機関の能力と有効性を強化することの重要性を評価したと述べました。カンボジアのプノンペで開催された ASEAN サミットの訪韓者であるレッノ・マルスディは、彼女が出席した第31回 ASEAN 調整評議会会議で述べました。議論された問題には、ポスト2025年または ASEAN 2045年のビジョン、保健協力、東ティモールのメンバーシップが含まれていました。従って、レッノ・マルスディによれば、2025年または ASEAN 2045年後の障害の課題に直面するために、ASEAN を準備するために、ハイクレフルタスフォースの採用が非常に重要です。レッノ・マルスディは、インドネシアが ASEAN を今後1、2年間だけではなく、今後20年間の課題に直面するように強化することを望んでいるため、意図的にこの問題を強調したと強調しました。2025年以降のビジョンに関して、インドネシアは ASEAN が機敏で適応力があり、対応力のある ASEAN 共同体になることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、リアウのペカンバルから来ました。ベンカリシー、バティンソラパンにあるリアウカンシューホーとカンシューハヤシー、インボクアヨキョドタイ、サカイバティンソバンガ族は、環境林業省から認定を受けました。リアウス知事のサムスワル氏によると、この承認は、資産を保護し、地元の先住民コミュニティの繁栄を確保するために与えられたものです。観光林業省からの改修法の承認は、シャムシュアル知事によって法令の形で提出されました。以前は、リアウスの7つの先住民族と慣習的な森林が環境林業省から認定を受けていました。 次のお便りはアチェから来ました。ナンロアチェの集合者、テンクマリック・マフムト・アル・ハイタルは、ロシアのタタールスタン共和国から専門家をアチェに招待し、アチェ州の文化遺産の管理に関する調査を行いました。この招待は、アチェの文化遺産を管理するための協力を模索するために、タタールスタン共和国を訪問した際に、マリック・マフムトによって伝えられました。ロシアのタタールスタン共和国の人口の大部分はイスラム教徒であり、多くの歴史的遺産もあります。彼は、アチェにおけるイスラムの歴史は、タタールスタン共和国と同じ時代であると評価しました。ロシアニュース州には、ユネスコの世界遺産リストに含まれる歴史的、および文化的遺産があり、アチェの考慮事項の一つになります。最後のお便りは、バリのブレレンから来ました。バリとブレレンのシガラジャシにあるサンティ・ブダヤ・アーツ・スタジオは、芸術の枠で世界平和を促進するイベントとして、インドネシアをデビューして、タイランド・インターナショナル・フォークロール・フェスティバル2022に参加しました。サンティ・ブダヤ・アーツ・スタジオの責任者である E ・グスティング・ラ・エカ・プラサティア氏は、昨年9月に、韓国のチェオナンで開催された振り付けコンペティションで2位を獲得したため、タイで公演する機会があったと述べました。サンティ・ブダイは13歳の11人の子供ダンサーを育ててきました。サンティ・ブダイはバリ舞踊の公演のほか、世界平和宣言、セミナー、文化交流にも携わっています。タイランド・インターナショナル・フォークロール・フェスティバル2022は2022年11月2日から9日まで、タイのスリン県で開催されます。このイベントの主催者は、スリン県の政府、ファイダフユネスコ、シフタイ、タイのスリンダラガジャーバ大学です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、歴史です。今日は11月12日の出来事をお伝えします。最初は1945年11月12日、スディルマンは人民保安軍 TKR の大司令官に選出されました。彼は TKR 会議を通じてインドネシア軍の最小で最年少の司令官になりました。天井の大将軍であるスディルマンはインドネシア国民革命で戦ったインドネシアの国民的英雄でした。インドネシア共和国の闘争の歴史の中で、彼はインドネシア共和国の最初で最年少の司令官及び将軍として記録されました。スディルマンが31歳の時、彼は将軍になっていました。宣言後に人民治安軍 TKR が結成された後、彼は大佐の階級でバニュマスの第5師団の司令官に任命されました。1945年11月12日の TKR 会議を通じて、スディルマンは TKR の大司令官またはインドネシア軍の司令官に選出されました。次は1991年11月12日、ディリの事件が起こりました。ディリの事件、またはサンタクルーズの虐殺としてよく知られているのは、東ティモールのデモ参加者に対する発砲事件で、250人以上が死亡しました。当初、若者と学生が伝えられるところによると、軍に射殺されたセバスティアウ・ゴメスの死に関して、インドネシア政府に対して抗議を行いました。彼らの抗議は、セバスティアウ・ゴメスの葬列で行われました。 総列の間、生徒たちは自己決定と独立を求める横断幕を掲げました。その時、兵士たちは発砲しました。この事件により、271人の生徒が死亡し、382人が負傷し、そして250人が不久不明になりました。最後は1996年11月12日、インド上空での飛行機墜落事故が起こりました。1996年11月12日、インドのハリヤナ州チャルキダリの空で、2機の民間航空機が関与する事故が発生しました。飛行機墜落事故には、アラビアンアイレス763便のインドのデルヒからサウジアラビアのダハランへのフライトと、エルカザクスタンの1907便カザクスタンのシムケンからデルヒへのフライトが含まれていました。報告によると、2機の飛行機の墜落で349人が死亡しました。収集された情報によると、事故はカザフスタンアイラインズの飛行機のパイロットの過失または過失によって引き起こされました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマオディ・アユンダのプラホカルタスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインド
ネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。11月中旬にバリで開催されるインドネシアの G20 議長国イベントのピークに先立ち、政府は G20 首脳会議の開催に向けて準備を続けています。2021年12月1日から25都市で合計438のイベントが開催され、メインイベントからサイドイベントまで G20 インドネシア議長国に向けた様々な一連のイベントも完了に近づいています。インドネシア G20 議長国共同財政トラックおよびセルパトラックの議長を務めているスシヴィオ・ノムギアルソ経済担当調整総長官は、インドネシアの G20 議長国は国民経済に直接的にプラスの影響を与えたと述べました。そのうちの一つは、印象的な成長を遂げた過去2四半期の国内経済のペースと、イベントが開催された多くの都市での GRDP の増加によって示されています。スシヴィオノ氏は、過去2四半期におけるインドネシアの国内総生産 GDP の目に見える影響は非常に良好であると述べました。第2四半期は 5.44% で、第3四半期は 5.72% と非常に印象的でした。これは2019年のパンデミック前よりもはるかに高いため、パンデミック前よりもはるかに高いです。この G20 のイベントは地域の GRDP 成長も促進しています。さらに、スシヴィオノ氏はインドネシアの G20 議長国の1年間の一連の活動も消費部門の増加を促進する上でプラスの影響を与えたと付け加えました。これは2022年第3四半期に 50% を超えて維持されている家計消費シェアの達成と 5.39% 増加する家計消費額によって示されています。さらに、スシヴィオノ氏はG20 インドネシア議長国のプラスの影響はビジネス界、特に優勝、宿泊、飲食業界にも感じられたと説明しました。運輸部門では2022年第3四半期に 25.8% の成長を記録し、宿泊施設および飲食部門は2022年第3四半期に約17.8% の成長を記録しました。2022年8月の失業率は 5.86% で、2021年8月の 6.49% に比べて減少するなど、労働面でも改善が見られました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. Beauty is vain, charm is deceitful, strength is my friend, 'cause luck is unfaithful, grace is my mate.
see no makeup. That's my woman, she all caked up. Ready for the world, she always face up. You can dim the light, it shine from within. She on fire, alive and kick in. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begin. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch her play, say your prayer. She no better, won't fall never. She dance like no one else's business. She dance from every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness. For you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see.
お聴きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、アソナインドネシアです。今回はジョクジャカルタのルブンサンパン滝をご紹介します。ルブンサンパン滝はジョクジャカルタの魅力的な自然の名勝の一つです。他の自然の観光地ではめったに見られない美しいものや興味深いものがたくさんあります。このユニークさの一つは景色です。崖はきちんとした浸食された丘のような形をしています。ルブンサンパンという名前の由来はジャワ語に由来します。ルブンサンパン滝の流れが穴またはルブンを形成するため、ルブンは穴を意味します。一方サンパンはこの滝が存在する場所です。サンパンの村、グヌンキドル地区、ジョクジャカルタ特別州に位置します。ルブンサンパン滝の高さは5メートルで、水量は少ないです。ルブンサンパン滝の美しさは季節によって変化します。梅雨の時期にこの観光地を訪れると放水量が非常に多く、滝が多面から茶色く色づき、この滝の美しさと彩ります。寒気の間、滝の流量はわずかに少なくなります。水は非常に澄んでおり、滝の周りには魅力的なターコイズ色の小さな池とより美しい岩の景色が見えます。この滝はその美しさを楽しみに訪れる訪問者に落ち着いた雰囲気を提供します。 ルゴンサンパン滝では訪問者は水旅をしたり深すぎない水たまりで水浴びをしたり美しい滝の背景で写真を撮ったりすることができます。さらに観光客は岩のユニークな彫刻を探索することもできます。滑らかな岩のストロークは岩を飾る美しい模様になります。この美しい浸食された岩は自然の変化の稼働によって形成されました。美しい岩の彫刻が施された清緑色の水はこのルゴンサンパン滝の場所の美しい風景に追加されます。ルゴンサンパン滝は午前6時から午後6時までご利用いただけます。木曜日を除く毎日営業します。ルゴンサンパンへの移動も簡単でジョジャカルタ市からわずか 30km ぐらいです。ベスの皆さん、これでパソナルの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はチョコラットのカルマでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日は技術とライフスタイルについてお伝えします。世界は今日は非常に芸術の存在に依存しています。高度な機器の様々なタイプは多くの場合地域社会の日常的に使用されます。200人以上の人口を持つインドネシアは主にユーザーの最新の技術です。これらの技術を使用する機能の様々なタイプにのも容易に提供されます。選挙された機器の様々なタイプは今日世界の反対側を知りたいインドネシアの人々によってどこでも使用することができます。変化する特殊機能を使用する小型電子機器またはデバイスです。スマートフォンから会社の全体のデータを獲得することができる大容量のコンピューターに至るまでです。街の隅々に彼のガジェットをプレイしている人たちでいっぱいです。また徐々にインドネシア社会のライフスタイルを変えています。ガジェットはどこでも使用することができるようにするにはインドネシアの人々は多くの場合収集し逆の遠くとの時間を過ごします。しかしこの方法はゆっくりと自分のガジェットを介して話になりつつあります。インドネシアで流行の携帯電話の前に人はそれが携帯電話を運ばないとき何かが欠落している感じることはありません。今日は彼らがどこへ行って携帯電話を持って人々のための磨き込みの義務となっています。友人との付き合いはガジェットを開催するイベントになっていた場合でも急速な技術変化、人々の行動や生活習慣の発展を実現することないです。技術への依存がさらに明らかです。高度な技術が唯一の人だけの少数派によって楽しむことができるとこの現象は非常に異なっています。芸術とガジェットの街のために持っている必要があります。村落地域のために技術は彼らの作物の数を増加させるためのより多くの知識を提供することができます。さまざまな機能がガジェットと同じ必要があります。近代されたガジェットをサポートするために確かにインターネットは簡単に安価で効率的である必要があります。したがってインドネシアにおける急速な技術開発も技術への投資の価値を行い通信が増加しています。最近インドネシアの通信情報大臣はインドネシアに投資する中国が所有する携帯電話会社の一つを引くことができました。技術社会を通じる得られた様々な利便性はそれらを流させるべきではありません。開始までの伝統的な価値観とインドネシアの人々の社会的忌憚を無視します。また技術がインドネシア社会のライフスタイルを変更することはできないする必要があります。人々は前方に移動し将来的には
偉大な国家に発展することの技術を使用する際の適切な解決策です。リスナーの皆さん、これでワンナワーニーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
Bagaimana cara
今お聞きいただいた歌は、トリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はチャンネルミュージックストーリーが歌うチンタサンパイマティをご紹介します。チンタサンパイマティという曲はカグン弁によって歌っていました。作曲家はカグン弁のギタリストでドディの妻であるアイユ・リスキヤニです。この歌は彼の愛のために戦うことを真剣に考えている人について語っています。全能者にお願いしたり祈ったりするだけでなく、愛する人のために全てを捧げることで誠実さを証明します。リスナーの皆さん、それでは最後はチャンネルミュージックストーリーが歌うチンタサンパイマティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mega mendung di angkasa, hembusan bayu dingin terasa. Gerimis berderai di merata, bagai mutiara. Rahmat dibawa bersama, limpahannya meresap di jiwa.